問題61。ぶどう膜はどれか、二つ選べ。1番、虹彩。2番、網膜。3番、胸膜。4番、脈絡膜。5番、水晶体。問題61。ぶどう膜はどれか、二つ選べ。1番、虹彩。2番、網膜。3番、胸膜。4番、脈絡膜。5番、水晶体。正解は、1番、虹彩。4番、脈絡膜。問題62。視覚伝達路で誤っているのはどれか、一つ選べ。1番、視交差の後は視錯になる。2番、視覚中枢は後頭葉に存在する。3番、光の刺激は網膜で感知される。4番、耳側の繊維のみが交差する。5番、下垂体前方上部で視神経は交差する。問題62。視覚伝達路で誤っているのはどれか、一つ選べ。1番、視交差の後は視錯になる。2番、視覚中枢は後頭葉に存在する。3番、光の刺激は網膜で感知される。4番、耳側の繊維のみが交差する。5番、下垂体前方上部で視神経は交差する。正解は、4番、耳側の繊維のみが交差する。問題63。内耳にあるのはどれか、一つ選べ。1番、耳介。2番、鼓膜。3番、耳小骨。4番、三半規管。5番、乳突包層。問題63。内耳にあるのはどれか、一つ選べ。1番、耳介。2番、鼓膜。3番、耳小骨。4番、三半規管。5番、乳突包層。正解は、4番、三半規管。問題64。平衡感覚を司る神経はどれか、一つ選べ。1番、副神経。2番、顔面神経。3番、三叉神経。4番、前庭神経。5番、蝸牛神経。問題64。平衡感覚を司る神経はどれか、一つ選べ。1番、副神経。2番、顔面神経。3番、三叉神経。4番、前庭神経。5番、蝸牛神経。正解は、4番、前庭神経。 問題65。嗅覚器について誤っているのはどれか、一つ選べ。1番、嗅神経は歯盤を貫く。2番、鼻甲介は3段からなる。3番、第一脳神経が嗅覚を司る。4番、嗅覚の中枢は側頭葉である。5番、嗅覚受容器は咽頭天井部分に分布する。問題65。嗅覚器について誤っているのはどれか、一つ選べ。1番、嗅神経は歯盤を貫く。2番、鼻甲介は3段からなる。3番、第一脳神経が嗅覚を司る。4番、嗅覚の中枢は側頭葉である。5番、嗅覚受容器は咽頭天井部分に分布する。
正解は、
5番、嗅覚受容器は咽頭天井部分に分布する。
問題66。ファータ・パチニ小体が関与する皮膚感覚はどれか、一つ選べ。1番、圧覚。2番、触覚。3番、霊覚。4番、音覚。5番、痛覚。問題66。ファータ・パチニ小体が関与する皮膚感覚はどれか、一つ選べ。1番、圧覚。2番、触覚。3番、霊覚。4番、音覚。5番、痛覚。 正解は、
1番、圧覚。問題67。上気道の構造について正しいのはどれか、一つ選べ。1番、下の底部は下顎骨に付着する。2番、後頭は第二頸椎の前方に位置する。3番、輪上軟骨は後上軟骨より頭側に位置する。4番、鼻腔から気管支炎分岐部までを上気道という。5番、口腔上壁の前方3分の2は近接の軟口蓋である。問題67。上気道の構造について正しいのはどれか、一つ選べ。1番、下の底部は下顎骨に付着する。2番、後頭は第二頸椎の前方に位置する。3番、輪上軟骨は後上軟骨より頭側に位置する。4番、鼻腔から気管支炎分岐部までを上気道という。5番、口腔上壁の前方3分の2は近接の軟口蓋である。
正解は、
1番、下の底部は下顎骨に付着する。
問題68。気管について正しいのはどれか、一つ選べ。1番、食道の後面に位置する。2番、
羽主気管支は左に比べ太く短い。3番、成人の気管の内径は約10ミリである。4番、羽主気管支は大動脈球の後面を通過する。5番、左主気管支は正中線に対し20から25の傾斜がある。
問題68。気管について正しいのはどれか、一つ選べ。1番、食道の後面に位置する。2番、羽主気管支は左に比べ太く短い。3番、成人の気管の内径は約10ミリである。4番、羽主気管支は大動脈球の後面を通過する。5番、左主気管支は正中線に対し20から25の傾斜がある。
正解は、2番、
羽主気管支は左に比べ太く短い。
問題69。成人男性の接歯から気管支分岐部までの距離はどれか、一つ選べ。1番、約19センチ。2番、約21センチ。3番、約23センチ。4番、約25センチ。5番、約27センチ。問題69。成人男性の接歯から気管支分岐部までの距離はどれか、一つ選べ。1番、約19センチ。2番、約21センチ。3番、約23センチ。4番、約25センチ。5番、約27センチ。
正解は、
4番、約25センチ。
問題70。気道について誤っているのはどれか、一つ選べ。1番、左主気管支は正中線に対する角度が右よりも大きい。2番、鼻腔から咽頭までを上気道という。3番、気管は第4から第6胸椎の高さで左右の気管支に分かれる。4番、口腔、鼻腔に始まり、終末際気管支までのガス道管部までを言う。5番、第5頸椎以上の頸椎損傷では呼吸に重大な障害が出る。
問題70。気道について誤っているのはどれか、一つ選べ。1番、左主気管支は正中線に対する角度が右よりも大きい。2番、鼻腔から咽頭までを上気道という。3番、気管は第4から第6胸椎の高さで、左右の気管支に分かれる。4番、口腔、鼻腔に始まり、終末際気管支までのガス道管部までを言う。5番、第5頸椎以上の頸椎損傷では、呼吸に重大な障害が出る。
正解は、
2番、鼻腔から咽頭までを上気道という。
問題71。
小児の気道の特徴について正しいのはどれか、二つ選べ。一番、喉頭蓋は成人に比べ相対的に長い。二番、喉頭は成人に比べやや低位に位置する。3番、気管に対する鼻腔の内径は成人に比べ大きい。4番、気管支の気管軸に対する角度は成人と変わらない。5番、体格に比べ頭部が大きいため、頸椎が屈曲しやすい。問題71。小児の気道の特徴について正しいのはどれか、二つ選べ。一番、喉頭蓋は成人に比べ相対的に長い。二番、喉頭は成人に比べやや低位に位置する。三番、気管に対する鼻腔の内径は成人に比べ大きい。4番、気管支の気管軸に対する角度は成人と変わらない。5番、体格に比べ頭部が大きいため、頸椎が屈曲しやすい。
正解は、
1番、喉頭蓋は成人に比べ相対的に長い。5番、体格に比べ頭部が大きいため、頸椎が屈曲しやすい。
問題72、胸郭内の構造及び機能について正しいのはどれか、一つ選べ。1番、壁側胸膜は肺の表面を覆う。2番、横隔膜は嗅気時に弛緩する。3番、肋間筋は第3から第5頸髄の支配を受ける。4番、安静時の嗅気量の 70% が横隔膜の機能による。5番、通常吸気時の胸腔内圧はマイナス2からマイナス4センチ H2O である。問題72、胸郭内の構造及び機能について正しいのはどれか、一つ選べ。1番、壁側胸膜は肺の表面を覆う。2番、横隔膜は吸気時に弛緩する。3番、肋間筋は第3から第5頸髄の支配を受ける。4番、安静時の吸気量の 70% が横隔膜の機能による。5番、通常吸気時の胸腔内圧はマイナス2からマイナス4センチ H2O である。正解は、
4番、安静時の吸気量の 70% が横隔膜の機能による。
問題73、吸気に関与するのはどれか、2つ選べ。1番、腹直筋。2番、内肋間筋。3番、外肋間筋。4番、外腹斜筋。5番、胸鎖乳突筋。問題73、吸気に関与するのはどれか、2つ選べ。1番、腹直筋。2番、内肋間筋。3番、外肋間筋。4番、外腹斜筋。5番、胸鎖乳突筋。正解は、
3番、外肋間筋。5番、胸鎖乳突筋。問題74。成人の解剖学的視空はどれか。一つ選べ。1番、100ml。2番、150ml。3番、300ml。4番、500ml。5番、1000ml。問題74。成人の解剖学的視空はどれか。一つ選べ。1番、100ml。2番、150ml。3番、300ml。4番、500ml。5番、1000ml。
正解は、
2番、150ml。問題75。呼吸について正しいのはどれか、一つ選べ。1番、健康成人では、正常な呼吸数は、およそ12から16回パーフンである。2番、換気血流比は、血流割る換気で表される。3番、酸素乖離曲線では、酸素分圧が 60mHg の際、酸素飽和度は 90% である。4番、成人の気道における解剖学的視空は約 300ml である。5番、1型肺胞細胞からは表面活性物質サーファクタントが分泌される。問題75。呼吸について正しいのはどれか、一つ選べ。1番、健康成人では正常な呼吸数はおよそ12から16回パーフンである。2番、換気血流比は血流割る換気で表される。3番、酸素乖離曲線では酸素分圧が 60mHg の際、酸素飽和度は 90% である。4番、成人の気道における解剖学的視空は約 300ml である。5番、1型肺胞細胞からは表面活性物質サーファクタントが分泌される。
正解は、
3番、酸素乖離曲線では酸素分圧が 60mHg の際、酸素飽和度は 90% である。問題76。呼吸器系について正しいのはどれか、一つ選べ。1番、換気血流比の正常値は2である。2番、肺胞の栄養血管は気管支動脈である。3番、2型肺胞細胞は肺胞の虚脱を防止する。4番、鎖肺は上葉、中葉、下葉から構成される。5番、ガス交換は気管支部分から末梢で行われる。問題76。呼吸器系について正しいのはどれか、一つ選べ。1番、換気血流比の正常値は2である。2番、肺胞の栄養血管は気管支動脈である。3番、2型肺胞細胞は肺胞の虚脱を防止する。
4番、左肺は上葉、中葉、下葉から構成される。5番、ガス交換は気管支部分から末梢で行われる。
正解は
3番、2型肺胞細胞は肺胞の虚脱を防止する。問題77。呼吸生理の理解に役立つ記号の意味で正しいのはどれか、一つ選べ。1番、P、分圧。2番、S、分隔。3番、F、飽和度。4番、A、静脈。5番、E、吸気。問題77。呼吸生理の理解に役立つ記号の意味で正しいのはどれか、一つ選べ。1番、P、分圧。2番、S、分隔。3番、F、飽和度。4番、A、静脈。5番、E、吸気。
正解は、
1番、P、分圧。問題78。SpO2 値 90% の場合の PO2 の値はどれか、一つ選べ。1番、50mHg。2番、60mHg。3番、70mHg。4番、80mHg。5番、90mHg。 問題78。SpO2 値 90% の場合の PO2 の値はどれか、一つ選べ。1番、50mHg。 2番、60mHg。 3番、70mHg。 4番、80mHg。 5番、90mHg。
正解は、
2番、60mHg。 問題79。随意的呼吸運動の中枢はどこか、一つ選べ。1番、胸。2番、延髄。3番、小脳。4番、肝脳。5番、大脳皮質。問題79。随意的呼吸運動の中枢はどこか、一つ選べ。1番、胸。2番、延髄。3番、小脳。4番、肝脳。5番、大脳皮質。
正解は、
5番、大脳皮質。問題80。動脈血二酸化炭素分圧の低下により、呼吸調節が行われる受容器が存在するのはどれか、一つ選べ。1番、延髄。2番、肺胞壁。3番、頸動脈。4番、大動脈。5番、横隔膜。問題80。動脈血二酸化炭素分圧の低下により、呼吸調節が行われる受容器が存在するのはどれか、 一つ選べ。1番、延髄。2番、肺胞壁。3番、頸動脈。4番、大動脈。5番、横隔膜。
正解は、
1番、延髄。